本日私たちにくださる神様の御言葉は、コリント人への手紙第1の3章1節から9節です。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという、そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。アーメン。今日は今年最後の主日です。今日も私たちと共にしてくださった主の恵みに感謝いたします。また一年間教会のためにご苦労なさった方々にも感謝申し上げます。まず御言葉を分かち合う前に了解していただきたいことがあります。この前の金曜日、風邪をひき、まだ回復できずにいます。特に声が聞きづらくなるかもしれませんが、ご了解ください。ある子供がいました。この子は幼年時代を日本で送りました。日本の友達との関係はあまり良いわけでも、だからといって悪いわけでもありませんでした。時々朝鮮人と呼ぶこと以外はそれでも良い友達、友人たちでした。その友人たちとはよく遊びました。鉄骨だけ残った廃車の中に隠れて、それぞれの秘密を一つずつ明けたこと、自分たちだけが知っている橋の下の暗いアジトの話、上半身を脱いで恥ずかしかったけど楽しかった病院遊び、素敵な思い出がたくさんありました。しかし時々喧嘩したりもしました。そんなある日、事故が起きてしまいました。日本の節句の日に晴れ着を着た日本の子供たちがこの子を紐で縛ってあちらこちらに引っ張り回しながら、朝鮮人朝鮮人とからかったのです。友達と仲良くしないといけないと思っていつも我慢していましたが、その日はもうそれ以上我慢できませんでした。それでありったけの力で紐を解いた子供は手につか掴んだものを振り回しました。するとある友達の目から海のように黄色い液体のようなものが流れ始めました。この子の母親と父親は学校に呼ばれていきました。そして何度も先生と友達の親たちに頭を下げて謝らないといけませんでした。そのことがあった後、この子の家族は韓国に引っ越しました。朝鮮人の国に戻ったこの子はとても幸せでした。そして過去の自分の前科を隠し、良いことして韓国の友達と仲良く過ごそうとしました。みんなが親切でこの子に良くしてくれました。しかしそのような時間はそれほど長続きしませんでした。なぜならいつの日からか友達はこの子をちょっぱりと呼んだからです。もはや両方の目を皆さしてもこれ以上引っ越す場所もありません。この話の実際の主人公はこのように文章を得ています。一時は私をちょっぱりと呼んだ、私の国から出た私は、私を朝鮮人と呼んだ日本の空港の待合室に座ってアメリカに行く飛行機を待っているところだ。アメリカでは私は何と呼ばれ、 どんな形に変身して数年を送ることになるか、私は不安だ。私が呼ぶ私の名前と他人が私を呼ぶ名前が違う時があります。私に対する私の評価と他人の私に対する評価もやはり違う場合があります。今日の本文のコリントの信者たちは自分たちを御霊に属する人と思っていました。しかし使徒パウロが見るには彼らは肉体に属する人、肉に属する人にもっと近い人たちでした。当時キリスト教徒という言葉は初代教会の信者たちを指すときに使った特殊用語でした。アンテオケ教会で最初始まったこの言葉はキリストに従い仕える群れという意味で、世間の人たちがつけた名前でした。いかなる偶像や皇帝も拒否し、キリストだけを信じて仕える姿を見てつけられた名誉でした。しかし使徒パウロが見るコリント教会の信者たちの姿はキリスト教徒の姿とは大きく異なりました。ではパウロが診断したコリント教会の信者たちの問題点は何だったのでしょうか。それは未だに子供のような信仰を持ち、硬いものは食べられない肉に属する人たちだということです。コリント人への手紙第1、3章、3節です。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。パウルは肉に属する人について話しながら、妬みと争いという単語に言及しています。妬みと翻訳されたギリシャ語、ジェロスは熱さ、熱心という意味を持っています。神様の使役を行うにおいて熱心は非常に重要な姿勢です。それ自体は全く問題になりません。しかしその熱心が誰のための熱心なのかについてはっきりとしておく必要があります。もし神様のための熱心ではなく自分自身のための熱心なら、神様の共同体のための熱心ではなく私が属している区域や奉仕チームのための熱心なら、その熱心はすぐに妬みに変わってしまいます。争いもまた新約聖書ではパウルだけが唯一使っている単語です。紛争と闘争、論争という意味を含めているこの単語は妬む心が積み重なって外に消失された結果と言えます。パウルはこの妬みと争いをコリント信者たちの霊的状態を確認させてくれる印として理解していました。また今日の本文3章ではもう一つ問題が取り上げられています。それはコリント教会で指導者たちを追随するグループが出来上がったことです。これに対しパウルは彼らを肉に属する人と表現しました。これはたった今見た肉に属する人とはその意味が全く違います。改訳ハングルがこの表現をもっと分かりやすく翻訳しておいますので、改訳ハングルで4節を読み上げましょう。ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにと言う。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。正常な関係で人が人に好感を持ち好きになり尊敬することは美しいことです。私が尊敬する方がいます。その方に多くの影響を受け、その方の御言葉を通して使役に働きに良い霊感を得たこともありました。そしていつも良い見本になってくださったことに感謝をしています。しかしそれはその方を盲目的に追随しその方に従うこととは違います。特に教会の頭となられ教会が一つになる根源となられる方は ただキリストお一方なのに、教会内部で私はパウロ派だ、私はアポロ派だ、私はケパ派だと派閥を分けて妬みと争いを助長したのは、パウロの表現を借りると肉の人でありただの人たちだということです。そしてパウロの真の使役者のアイデンティティと役割について説明しています。本文の5節です。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。 ここでしもべと翻訳されたギリシャ語ディアコノイは何々を通してという意味の前置詞、ディアと誇りという意味のコニスが合成された単語です。福音書では使える人、使役者と翻訳され、パウロはコロサイ人への手紙でこの自分の職責を指すときにこの単語を使ったりもしました。しかし重要なことはこの単語がどのように翻訳されたかではなく、しもべのその本来の意味が神様の御前で誇りのような存在であるということです。この地には本当に多くの使役者たちがいます。だからといって全ての使役者たちが見本となるわけではありません。いえ、むしろ見本とならない使役者の方がもっと多いです。その理由は自分が神様の御前でどのような存在であるかをある瞬間から忘却しているからです。教会が教会らしさを維持することは重要です。同じく使役者も使役者らしさを回復しないといけません。そのためには優先的に選考されなければならないことがあり、それは使役者自身が神様の御前で何でもない存在であることを告白し、自分を捨てることです。まさに誇りのような存在であると告白することです。第二に、使役者は低い位置で謙遜にならなければなりません。誇りは光が注ぐ時にようやく存在が確認されます。ですから自分が自分を表すために頑張るよりは、光となられる主の恵みのもとで静かにたまりとどまり、神様のお導きに従わなければなりません。第三に、私たちに各々の使役を授けられた方は神様なので、私たちの人生のすべての主体は神様であられることを告白し、その神様に従順しないといけません。この事実を忘れた時に、使役者はむしろ神様の働きを妨害する妨害者となります。続く今日の本文6節を通して、パウロは重要な確信を一つ私たちに教えてくれています。私がお読みいたします。私が植えて、パウロが、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。パウロはこの短い文章を通して、主語と動詞を3つずつ交互に使いながら、福音伝道の方法と本質を私たちによく見せてくれています。まず、パウロがしたことは植えることでした。そして、アポロがしたことはそこに水を注ぐことでした。しかし、そうしたからといって花が咲くわけではありません。花が咲くためには、神様が太陽の光を与えてくださり、適切な温度と雨をくださり、春を知らせてくれる風を与えてくださらないといけません。私たちはここではっきり知っておくべきことが2つあります。1つは、パウロが2000年前のキリスト教の歴史上で最も偉大な使徒であり、最も優れた弁証家として多くの群れに福音を伝えたとしても、アポロがその植えられた福音の上でいくら聖書に長けていて、ギリシャ文学に詳しいユダヤ人の学者だとしても、これを成長させてくださる方は彼らではなく、主であられる神様、聖霊の神様であられるという事実です。またもう一つは、植える、水を注ぐという動詞は過去形で記録されていますが、成長させたと翻訳されたギリシャ語は未完了形で記録されているということです。ギリシャ語で未完了形は現在進行形を意味します。つまり、人間の働きは過去として整理され消えます。しかし、神様の働きは過去と現在、そして未来までも私たちの目の前に広げてくださいます。人間が行う働きは一回性で終わりかもしません。しかし、神様の働きは今後も永遠と継続的に私たちと共にするということです。ついにパウロは続く御言葉を通して一つの結論に到達します。本文の8節です。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。8節の文章で植えるは福音の種をまくことを言います。つまり、教会を建てることを意味します。一方、水を注ぐは植えたものを世話することであり、設立した教会が成長できるように環境と状況を助成することです。ぴったりと使徒パウロとアポロの役割でした。しかし、パウロはこのようなすべてのことは神様の中で一つだと明かししています。共同翻訳を見ると、この部分を植える人と水を注ぐ人は同等の人と翻訳していますが、同じだということです。 結局どの仕事が最も尊いか卑しいか、高いか低いか、大きいか小さいか、神様には関心のないことだったということです。神様の唯一の関心は、私たちを心と思いを尽くして植えてくださった場所で、私たちが証明者としてどれだけ任せられたことに忠誠しているか、どれだけ誠心誠意を尽くして与えられた仕事を大事に思い、神様の恵みをに慕っているか、恵みを慕っているか、私たちの態度をご覧になるということです。そしてそれに従って私たちの働きに見合った報酬をくださるとおっしゃいました。1ヶ月前、ロゼッタホールの子孫からメールが来ました。メールの内容は、ロゼッタホールの孫娘であり、シャウッドホールの末娘であるフィリス・ホールキング女子が亡くなったというものでした。そして間もなく追悼式が開かれる予定で、追悼式の後に正式に寄せるつもりですが、ヤンファ人外国人宣教師墓園のホール宣教師の功績碑の隣にある墓石にフィリス・ホールキング女子の死亡年度を刻んでほしいということでした。これでホール宣教師の墓碑に記されているすべての子孫たちは皆神様に召されました。ロゼッタホールはよくご存知のように、1890年に医療宣教のためにこの地に来た宣教師です。彼女は朝鮮で働きを行う途中で夫と娘を失う痛みを経験しましたが、45年間韓国の人々に愛で使いました。彼女の息子であるシャウッドホールはヘジュに療養施設を建てて結核患者たちを治療し、かの有名なクリスマスシールを発行して結核に対する啓蒙運動も繰り広げました。ここの広報館2階にはヤンファ人ホールがありますが、その中にホール宣教師の家族の遺品が展示されてあります。私はメールを受け取った後、一人で墓園に上がりました。そしてホール宣教師の記念碑の裏面を詳しく見ました。そしたらそこには次のように書かれてありました。メイリアン・バードン・リー・シャウッド・ホールの妻、1896年イギリス生まれ、1991年9月19日カナダ死亡。彼らの子ウィリアム・ジェームス、1927年韓国生まれ、2012年カナダ死亡。ジョセフ・ケイトリー、1932年韓国生まれ、1998年カナダ死亡。フィリス・メイリアン、今回神様に召された方です。1934年韓国生まれ、そして横は空いていました。フランク・シャウッド、1934年韓国生まれ、1934年韓国死亡。私はこの日、肉眼ではまだ死亡年度が刻まれていませんが、霊の目ではすでに死亡年度が刻まれている墓石を眺めながら、私にもいつかは最後があることを改めて私の胸にの中に刻みました。愛する信者の皆さん、私たちの人生には確かに最後があります。終止符を打つべき瞬間が訪れます。その時に神様は私たちを植えてくださったその場で、世界の論理ではなく神様が定められた方法で私たちそれぞれを評価され、おのおのの報酬をくださるでしょう。その報酬を期待してください。ヘブル人への手紙11章6節にかの有名な御言葉があります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ヘブル人への手紙の著者は、神様を喜ばすことは信仰だと言いながら、信じなければならないのですと強調しています。神様に近づく者は神様がおられることと報いてくださる方であることを必ず信じなければならないと証ししています。今年、私たちの教会はエレミア書32章41節の御言葉を教会の一年の御言葉とし、その御言葉に基づいて心と思いを尽くして植えようという聖句を教会の標語に定め、この1年間走ってきました。2018年を終えるこの時点で、この御言葉の中でもう一度胸に刻むべき部分があります。エレミア書32章41節です。 私たちは彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって心を尽くし、思いを尽くして彼らをこの国に植えよう。韓国の聖書には抜けていますが、原文を見ると全てと全部を意味するヘブライ語コールが2度も使われています。私の全ての心と全部の思いを尽くして、神様が彼らをこの地に植えられたということです。特に思いにあたるナプシは、もともと呼吸を指す単語で、魂または生命を意味します。つまり神様は主の民をこの地に植えてくださる時に、ただ植えるだけではなく、神様の全ての魂を捧げて、全ての生命をかけて、私たちそれぞれを植えてくださったということです。私たちは私たちに許された環境だけを見て、神様を恨んだり、神様を賛美したりします。しかし神様は私たちの評価とは関係なく、すでに神様の方法で神様の全ての魂と生命を尽くして私たちを植えてくださいました。ですから神様の評価は、私がこの世でどのような位置にいて、この地でどれだけ享受したかにあるのではなく、神様が植えてくださったその場で、私たちがどれだけ主のために、私たちそれぞれに任せられたことのために心と思いを尽くして行ったかということで評価されるでしょう。今年一年どう過ごされましたか。心と思いを尽くして植えてくださったその場を証明の場と考え、一年を過ごしましたか。あるいは未だにコリント教会の信者たちのように子供のような信仰で固いものは拒否する人生を生きましたか。もし後者の人生を生きたなら、これからは神様の御前で私たちの姿勢を変えないといけません。世界の論理でいっぱいの私たちの考えを捨て、私たちの信仰の原点に戻らないといけません。私たちの信仰の出発点を主の中でもう一度改めて回復しないといけません。そのために私は2つのことをお勧めしたいと思います。第一に、私たちを残ることなく愛され、私たちの人生を一つの誤差もなく導かれた神様を信頼し、従順に従ってください。神様の御言葉とともに、私たちに許された環境までも従わないといけません。第二に、神様を以前よりももっと愛し、神様の御心を以前よりももっと知るために、主の御声に耳をかけて傾けてください。その時にようやく私たちの信仰は原点に回復するでしょう。ジョン・ハン・ジョー牧師先生が説教の時間や早朝祈祷会の蒼天祈祷会の時間に、時々摂理という漢字について説明をしました。摂理の摂は引っ張る、取るという意味です。その漢字を見ると、手に耳の字が3つもついています。そしてジョン・ハン・ジョー牧師はこのような話をしました。信仰は神様が行われたことを聞いて聞いてまた聞くことです。聞くことは耳で聞き、心で聞き、人生を通して聞くことであり、過去を聞き、現在を聞き、未来を聞くことです。それが信仰の奥深い知恵です。私はこれに恐れ多いことですが、一つを追加したいと思います。神様が行われたことを見て、見て、また見ることです。見ることとは、目で見て、心で見て、人生を通して見ることであり、過去を見て、現在を見て、未来を見ることです。そして神様の見てとなるために祈ることです。その時に、誠の信仰と従順が再び回復します。ニューヨークの街を白人青年とインディアン青年が共に歩いていました。ニューヨークの街はその日やけに人であふれていました。歩いているのに突然、白人青年が大通りの反対側に向かって手を振り始めました。隣にいたインディアン青年の視線は自然とそちらの方に向かいました。そこには綺麗な女性が自分の友人に向かって一緒に手を振っていました。インディアン青年は聞きました。誰？白人青年が答えました。ガールフレンド。すると インディアンの青年がまた聞きました。今日ここで会う予定だったの。すると白人青年は、うん、偶然だよ。インディアン青年は全く理解できませんでした。こんなに大勢の人がいる中で立っているだけでもめまいがするのに、どうやって約束もしていない友人をお互いに見つけ手を振ることができるのだろうか。それで聞きました。約束もしていないの、どうやってこんなに大勢の人々の中で君のガールフレンドを見つけたんだ。すると白人青年はこう答えました。愛したら見えるよ。二人はまた歩き始めました。すると今度はインディアン青年は突然このように言いました。静かにして、聞こえない。白人青年が答えました。何が。するとインディアン青年が言いました。ちょっと待ってて。そしてインディアン青年は建物の間に消えました。しばらくした後にインディアン青年は微笑みながら白人の青年の前に現れました。そして自分の手の上のコオロギを見せてくれました。すると白人の青年は驚いて聞きました。君はこのコオロギの鳴き声を聞いたのか。それで捕まえたの。こんなに人が多いし、車の騒音も多いのに、どうやってこの小さな虫の音まで聞いたの。するとインディアンの青年はこう答えました。好きなものは聞こえるよ。愛する信者の皆さん、二人の青年が私たちに与えてくれる教訓があります。それは愛すれば見え、好きになれば聞こえるということです。とても単純ですが真理です。神様の御業を見たいですか。主の声が聞きたいですか。それならば以前よりももっと主を愛してください。以前よりももっと主を好きになってください。その時神様は主の偉大さと主の御業を私たちの人生を通して見せてくださり、聞かせてくださるでしょう。お祈りしています。神様、2018年の1年間、主のお導きと愛で今日ここまで来れたことを告白します。今年1年、心と思いを尽くして私たちをそれぞれの場に植えてくださったことも、この時間深く感謝いたします。しかし神様が、すべての心と全部の思いを尽くして私たちそれぞれを植えてくださったにもかかわらず、いまだに子供のような信仰で私たちが望むものだけを食べ、もらおうとする姿勢があったことを告白します。人を愛するよりはむしろ妬み、一つになるよりはむしろ非難した私たちの姿があったことも告白します。お許しください。しかし私たちを残ることなく愛され、信じてくださる主の中で今年のすべての時間を預けます。私たちの間違った考えと心を新しくしてください。2000年前に呼ばれたキリスト教徒の名前が私たちを通してこの地でもう一度回復するようにしてください。来たる2019年には、以前よりももっと主を愛するという告白が私たちの中で豊かになるようにしてくださり、主の偉大さと御業を私たちの人生を通して見て聞くことができる貴重な一年になるように恵みを授けてください。感謝申し上げ、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。